楽しむ長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の楽しみを今に受け継いで、長崎詩壇会幹事ライターの下妻みどりさんがお送りします。
おはようございます。幕末の開国とともに長崎の町と港にはそれまでのオランダと中国に加え、イギリスやアメリカ、フランス、ロシアなどなど様々な国の人々がやってきました。そこには皆さんご存知のグラバーやオルト、リンガーといった貿易商人だけでなく、宣教師やお医者さん、政府や軍の関係者、船員さんなどあらゆる職種の人々と時にその家族も滞在し生活をしていました。どんな仕事の人であっても毎日ご飯も食べれば身だしなみも整えます。となるとその人たちの日々の生活用品や食料品が必要になってきます。生鮮食品などは長崎の商人たちが調達するのですが、やはり食べ慣れたもの、使い慣れたものがあるに越したことはありません。そんなわけで外国人居留地には西洋人による西洋人向けの商店が一軒また一軒と開かれました。大浦の大浦川、弁天橋の近くにあったカルノー商会では食料品や日用雑貨、現在の港公園近く梅ヶ崎にあったレスナー商会では洋服やアクセサリーも販売されていたそうです。パン屋さん、酒屋さん、薬屋さん、美容院まで明治の中頃には大抵の店が揃っており、ホテルでは本格的なフルコースが食べられるようにもなっていました。面白いのは、本来西洋人向けに開かれたはずの商店に日本人も買い物に出かけていたことです。弁天橋近くのカルノー商会が写る小写真をよく見てみると、メインの看板は英語の表記なのですが、カタカナと漢字でもカルノー商会と書かれています。明治30年、長崎の旧家に生まれた高谷八重さんの随筆集長崎甘辛には、カルノー商会で買った瓶詰めのカレー粉でカレーをこしらえたとあり、郷土史家の越中哲也先生も子供の頃、おじいさんと一緒にカルノー商会でバターやチーズを買っていたそうです。今でこそスーパーでもいろんな国の食材を買うことができますが、当時の人たちの物珍しさや食べたこともない味への驚きはどれほどだったことでしょうか。それではまた。